日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田矢上田。皆さんこんばんは、イペリトエです。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。今年2023年、ルマンが開幕といいますか、開始スタートしまして、今年で100回目になります。まあ途中で、戦争とかで、まあ開催できなかった年もあるので、まあ100周年ではなく、今回が100回目という節目の大会になりますと。で、今年は6月の10日、9日10日頃から24時間走りますということで、まあ例年に変わって、まあ近年ちょっとトヨタ一強っていうか、まあ以前だったらアウディとか、まあいわゆる大手の自動車メーカーが頑張ってやってたんですけど、レギュレーションがまあ厳しくと言いますか、変わりまして、まあハイブリッドだったり、電動化だったり、まあそういう様々なシステムの付け加えといいますか、レギュレーションの変更で、参加するメーカーさんがゴロッと、まあ徐々に、一チーム一チームずつなくなっていきまして、まあほぼほぼ、近年はトヨタのみだったんですけど、まあ徐々にこの耐久レース、まあ、いわゆるウェックと呼ばれるシリーズに、大手のメーカーさんがこぞって、参戦するということを発表して、まあ、特に今年は100回ですので、非常にこれから盛り上がっていくんではないかなと。で、まあ、目玉といたしましては、ポルシェが、いわゆる LMP1 というレース専用車両で、出てきますと。で、フェラーリも以前は、いわゆる市販車の GT と言われる、まあ普通に一般的に売っているフェラーリという箱車で、参戦していたんですけど、まあそれをまあ、ワークス、いわゆるメーカー主体でやっていたものを、LMP1 というレーシングカーという形で、新しく参戦しますよと。で、キャデラックも新しくレーシング、この LMP1 というレーシングカーを作って出てきますよということで、で近年盛り上がっていますと。でプジョーがここを近年復帰いたしまして、まあ他のメーカーさんにはないいわゆるリアウィングというものが存在しない画期的な車を現在作って、まあまだ近年出てきたばっかりの技術ですので、まあ多少のトラブルだったり、不具合だったりというものが出てきておりますが、まあかなり斬新なアプローチの仕方で、結構面白い感じで、まあ熟成度が上がってきて、まあ今年には、まあ、ある程度、いい感じで、経験値が積んで、このレーシングカーの機体も、バージョンアップだったり、まあ、いい感じで出来上がってきてるんではないかなと。で、まあ、近年、こう、トヨタ一強で、まあ、いわゆる、まあ、チーム内で、まあ、ほぼほぼ、1、2を争っていたのが、まあ、いわゆるプライベーターという形で、まあ、レーシングカーといいますか、自動車メーカーじゃないところから、が、この LMP1 というレーシングカーを作って、参戦している、 まあ非常にこう珍しいと言いますか、かなりのお金のかかることをやっているところもプライベーター、まあいわゆる個人事業主と言いますか、そういう感じでやっているんで、非常に近年ここから盛り上がっていくんではないかなという気がしております。で、このル・マンは特別、まあ基本的には全ての車両台数合わせて55台という規定があります。で、まあピット作業の関係上、ピットが、ピットの数が決まっておりますので、それをオーバーをするといいますか、それ以上はチームが使えないので、まあ出場台数が決まっていて、まあ全部が全部エントリーしたら出れるわけじゃありませんので、まあ非常にこう出るだけでも難しいところがあったりするのが、こういう、まあ耐久レースだったり、こうレース界にまあ人気のあるレース、コンテンツの一つではないかなと思います。で、近年こうル・マンに、ガレージ56、いわゆる56番目の特別枠という形で、先進的な技術だったり、車両だったり、まあそういうことで、一枠、使って、新しい、まあ技術、だったりっていうものを持って、参戦してもらうという特別枠というものがございまして、まあ以前は日本でも、まあもともとは二輪のバイクレーサーだった、青木拓磨選手が、彼は二輪で、事故で、下半身が不随になりまして、車椅子で、生活をしておりますと。で、ということは足で、アクセルブレーキの操作ができませんので、いわゆる障害者の方が普段乗られております、障害者仕様のハンドをまあ腕だけでブレーキアクセルを操作するという特別仕様の車を作りまして、それでレースをするという活動を世界で行っておりますと。で、非常にこう難しいのが、耐久レースですのでドライバーチェンジというものがございまして、特に、まあ、いわゆる健常者でしたら自分の足で、車のところまで待ってて、ドライバー、車が来るとドライバー自ら車に乗り込むということができるんですけど、いかんせん車椅子ですので、人に手伝ってもらわないと乗り降りができないという、まあ、非常に特殊な、作業といいますか、そういうものもあって、まあある程度自分のチームといいますか慣れたところでやるんで、まあそれは慣れている人がやってくれるんでいいのかなと思いますが、まあ非常にこう、難しい部分があったり、まあ万が一事故で、車に火がついていたりすると自分で脱出ということが、多分ほぼほぼできないではないかなと。まあ、かなり、まあ外からの、強い、アクションがあっても大丈夫なように、ガードされておりますので、まあ簡単に、まあある程度健常者でしたら、出れるんでしょうけど、こう下半身が動かない状況ですと難しい、一緒に、本当にレスキューで手伝ってもらわないといけないという、まあ非常にこう運営する側からしてもかなり気を使うところが あるんではないかなと思いますが、まあそれでも、無事完走されまして、一つの歴史を作った形になります。で、以前は日産がいわゆる、ドラッグレースのような車体の車を出しまして、ル・マンに参戦しましたが、いかんせんこう形状が、見づらいといいますか、他車のアングルミラー等で、確認がしづらい、かなり車高の低い、形状でしたので、まあ日本人同士で接触して、まあリタイアという浮き目にあって、まあこう全然こう形が違いますので、まあ視覚に入りやすかった部分が あったんではないかなと。で、まあこうみんなが同じ形状のフォルムでしたら、まあそういうこともなかったんでしょうけど、まあ一台だけこう全然違うフォルムですので、まあそういう部分で、他者から見えることの難しさというものもあったんではないかなという気がしております。で、今年の2023年は、アメリカで行われております、オーバル、まあ いわゆる楕円形のサーキット、まあアメリカ特有の楕円形のサーキットをぐるぐる回るというナスカーという、まあ、トップカテゴリーの車が、今シーズンはこのガレージ56の番号を背負って、出てきますと。で、まあ基本的にはまあどこの国のレースでもドライバーチェンジというものがほぼほぼまあカテゴリーとしてはないのかなと。で、こういう耐久レースだったり、日本のスーパー GT ぐらいしか、まあ、ほぼほぼ存在してないのかなと。で、まあ、基本的には一台の車で、一人のドライバーが、スタートからゴールまで走るというものが、スタンダードになっておりますので、まあ基本ナスカーというものも同じ一人のドライバーが、スタートからゴールまで走るという、ことで、ドライバーチェンジというシステムが ありませんので、そういう車の作りがしておりませんということは、どうやってドライバーチェンジをするかというと、ドアと言います。ドアを開けるんではなく、窓をから出入りするという、かなり特殊な出入りの仕方をするというマシンで24時間走り切るということを今シーズン、と言いますか、今年の2023年の、ル・マンで、やるということが発表されて、車も出来上がって、まあいい感じで、できるんではないかなと。まあこうこのやっぱドアが開かないということで、まあ今後の車も事故った時、救出というものが若干難しい部分も、まああるかと思いますが、まあ、アメリカで、やってるレースですので、まあそういう、レスキューの関係に、関しましては、まあ本場のアメリカから、まあ、レース運営者のレスキュー隊の方々を呼んで、まあ、支援といいますか、レクチャーといいますか、まあそういうものを受けて、やっているんではないかなと。まあ特にこう、ロードレースといいますか、普通の道っていうかサーキットのぐるぐる、インコースを走るレースではございませんので、壁に刺さるということがよくある形態のレースですので、まあ事故ということがまあかなりの確率で、ある。まあ事故がないレースはまあほぼほぼないんではないかなということで、 まあそういう運営の仕方も一歩一歩、まあヨーロッパの、レースの運営の関係者は多分体験してないので、若干難しい部分もあるかなと思いますが、まあ、いい感じで、また今年も見れるんではないかなと。で、まあ近年こうスタートからゴールまで、24時間、連続で見れるということがあっていますので、今年もまあ J スポーツで、やるかなと思いますが、まあ24時間、切れ目なく、ぶっ通しで、まあ、今年も見れるんではないかなと思います。チャンスがあれば、まあ24時間ずっと見っぱなしっていうものも非常に難しいかなと思いますが、まあスタートの最初の方だったり、あともうゴールまで1時間2時間だったりという、まあ最初と最後だけでもまあ見てもらえればいいのかなという気がしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。